スロースレディオ。
まあちょっと忘れてたよ。
スロースレディオ。
レンタロウです。
マリスケ。今日のテーマはですね。今日のテーマは
前回に引き続きですか。
はい、やっぱその、
おうおう、
まあ端的に言うと、
端的に言うと、
若い皆さんに、
おうおうおう、
ちょっと謙虚に学ぶとか、
おうおうおう、大事だ。
頑張るとか、
うんうん、
素直であるとか、
あ
みたいなこと、ね、この
それや、
こんな話をするとさ、じじくさいんですけど、
まあでも一番やな。
これね、すげえ重要だよって話をしたくて、
最初に幸せになるよ絶対そっちの。
まさかの5本撮りですよ。
すごいよな、こんなことなかったよな。
はい、スロースレディオ初の5本撮り。
ほんま、ギネス記録。はい、
ギネスに申請しましょう。
うん、
あのギネスからアホかって言われてます。もう誰やって言われますけども、そのわけで、
もう、
はい、いう話をさせていただきたいなと思いますけど。
いやもうなんかね、
はい、
今ちょっと君がトイレ行ってる間に、
はい、
いろいろ思い起こしてましたよ。
なるお、何を？
なるおって言ったら、
なるお、
なると、なると、
何を？
やっぱりお互い。あのタイミングは違えど、
タイミング、
あの
ごめん、流して
あいつ誰やったっけ、
分かる人だけ分かる、
あいつ誰やったっけ、タイミング誰やったっけ、あの子、
あのビビアンスー、
ビビアンスー、分かったな、
はい、ほんで
お互いタイミングは違えど、つまずくことはあって、たくさん人生においてね、
ああ
うまくいかないことはあって、
うん、
ドラゴン師匠言ってましたよ、人生
とは、あなたの父親ね、
はい、
はい、
人生とは思い通りにいかないものが人生である、
はい、
それに耐えることが人生である、耐不如意、
うん、師匠がおっしゃったのね。
そうです、はい、あのうちの親父は頭おかしいんで、
はい、
ある日突然僕にですよ、高校生の僕に対して、俺四文字熟語考えたんやけど、ちょっと聞いてもらっていいっす
か、やべえ人じゃん、ほんで
耐不如意やって言って、
はい、
漢文で、あのいろいろ教えてくれたんですけどね、はい、思い通りにいかないことに耐えることは人生なんだって、
まあ、一応解説すると、如意っていうのは孫悟空の如意棒の如意ですよね。
そうですね。
如意っていうのはその思い通りにいくっていう意味なんです。
そうですね。
自分の思った通りになるっていうのが如意、
うん、で図がついてですね、
ふもう漢文を勉強されてる皆さんはご存知だと思います。ふがついたら、如意ならずですよね、
うん、
如意じゃ出ないという意味。
そうですね。
で体だからその如意でない状態に対して、
そうそうそう、
自分がどういうふうに対抗していくか、
そういうこと
っていうことですね、はい、
それが人生なんだ
っておっしゃったんですね、師匠は。
そうなんですよ、
はい、
どんだけお前の人生うまくいってへんの
いやでも実際どんな人でもそうなんじゃないですか。
そうそう、結局思い通りにいかないですよね、基本的には
いかないです、
はい、行ったら危ないなと思っちゃいますよね。
わかる、
わかるよね、
わかる、やべえと思う、
うん、あのさ、座右の銘ってある？
座右の銘がない、
ないの、やばくない、
ない、あんの、
俺ある、
何、
勝って兜の王を締めよう、
あ、そういうやつあ、そういうことか、
俺、すぐ調子乗るやん、
いや、すぐっていうか、まあ、ずっと乗ってるけど
いや、かもしれないわもうすぐなんかええことあったら、すぐなんか事故ったりとかさ、
はいはいはいはい、
ことだとか、調子乗ってんねやな、浮かれてんねやなと思う時あるんですよ。だからそれで、僕はやっぱり、はい、調子ええときは気をつけなあかんなーっていうのは思ってる。
それはそうなんですか、
うん、
はい、
すいません、話を戻しましょう、
はい、
だから、思い通りにいかないようなことはたくさんある人生の中で、
はい、
どうやって自分を保っていられるか、またはどうやって自分をいい状態に持っていけるかっていうことは実は大事であって、
はいはい、
っていう話で、あの先週盛り上がったんですよね。
そうですね、それで、うん、まさかの5本撮りっていう、
そうそうそうそうそう、
はい、ことなんですけど、これをね、あの難しいなと思うのは、
うん、
これ若い皆さんに、
うん、
これを伝えるのはすごく難しいんですよ。
要はさ、俺ら、はい、例えばとか言うやん、
はい、
でも例えても伝わらへんかったら意味がない、
分からないと思います、はい、
うん、だからスポーツとか分かりやすかったけど、
はい、でスポーツだってやってない人とか、
そう、
そこまでたどり着いてない人もいっぱいいるわけじゃないですか、若い人。
サッカーでやりきれとかさ、
はい、
無駄走りと言われるかもしれないけどさ、あれ、はい、あれが得点結びつくこともあるわけでさ、
はいはいはい、
サッカー見てた人からすれば分かるけどさ、
分かりますけど、それを気づくのは高2とかでしょ。
そうね、
はい、なんか高1の子に言ってもさ、なんで 俺が試合出れないんですかって話。
大丈夫、このこれうまくいく、これ
最終的にはうまくい
く、ほんまに
安心して、
持ってんの、
持ってないけど行こう、
いけるかな。
だからこれね、でもこれはでもその若い皆さんに分かっていただきたいのは、
うん、
あの僕らこれから説教じみたいな話をするじゃないですか、これからっていうか今までもしましたけど、
うん、
でこれを なんか別に本当に説教したくて言ってるわけじゃないんですよね、
うんうん、
ここをまず理解してほしい、うん、あなた方のことをダメだと思ってないよ、
うんうん、
だって俺らもあなた方の年齢の頃はあなた方と同じだったか、もしくはそれ以下だったから、
それな、
うん、
お前絶対ひねくれたと思うわ。
俺なんかもうクソだったから。
クソだと思うよ、うん、
クソ中のクソだってだと本当にこれ否定しないね、ね、俺とかレンタさんがなんでこんなことをわざわざラジオで言うかっていうと、同じ鉄を踏んでほしくないって気持ち
ね。
これだけは理解してほしい、まずは、
うん、そうね、
はい、同じ失敗を犯してほしくないからわざわざこんなことをなんかやる必要もないのに、
うんうん、
ラジオで言ってるんだよっていうのを、
う
んうん、まず理解していただきたいっていうのもあります
ね。いいよいいよ、
はい、でその上でなんか、まあ先週の話で言うと、うん、ありがとうとごめんなさいが言えなかったら終わりだけど、これもしかしたら僕の座右の銘かもしれない。
そうだね、は
い、
マルちゃん言ってたね、
はい、いうこととか、あと僕が若い時に大失敗したなって思うのはやっぱ基礎練習をおろそかにしちゃいけないっていうのはもうこれも大、
そうだな、
はい、これも常、僕はもう常日頃ずっと言ってることなんですよ。
断ることに言っとるね、
はい、でこれはもう何にでも言えることなんですよ。数学の勉強、英語の勉強、国語でも社会でも何でもいいですだし、スポーツでもそう、人間関係でもそう、
うん、
基礎練習をおろそかにしちゃいけないっていうのは
コトコトできへんやつはな、
はい、でこれは 何言ってんの、その基礎できなくても応用ができればいいじゃんって思ってる人がいるかもしれないですけど、それ違うんですよ。改めてそこを解説させていただくと、基礎練習っていうのは謙虚かどうかってことなんですよ。
お
ー、ここなんですよ。で例えば人間関係においては基礎練習ってないじゃんって思うと思うんですけど、あるんですよ実は、
うんうん、
あってそれは小さな約束守ってますかってことなんです
よ。お、
例えばですけど、
うん、
今週末、
うん、
遊びに行かない、
うん、
あちょっとでも分かんない、予定分かんないから、
うん、
また連絡するわっていうのを、
うん、
その日の夜に、例えば家族の予定が入ってなかったから今週末遊びに行けるけどどこ行く、うん、っていうか、
うん、
金曜日の夜になって、うん、ああやっぱり行けるわどうするっていうかで、うん、人の受け取り方って違うんですよ。
お
こういうことなんですよ。こういうこれに来そうでしょ。
あ分かるわ、メールを早く返さなあかんね。
そう、こういうことですよ。メールもそう、例えば、次の打ち合わせ、来週の水曜日の3時からお願いしたいんですけどどうですかってみたいな、社会人だとこんなメールいっぱい来ますから、
う
ん、来た時にごめんなさい3時は無理ですってすぐ返すか、
うわー大事やわ、
あるいは
めっちゃ大事やわ、
3時がわからないけどごめんなさいちょっと3時から別の予定もあるんですけど調整中なので明日の朝までに回答しますってメールを返す。
もう俺もメールめんどくさいから電話するもん。
わかるわかる、電話正解、電話正解、
めんどくさいから
みたいなことをやれるか、まあいいや別に後でメール返せば
そう
って思うか、
1週間後なんねん。
そうで、このちっちゃいことしょうもなって思うかもしれないですけど、こういうことなんですよ。これをね若い方に私は伝えたいんですよ。同じミスをしないでほしいんですよ。
うわ、はい、ちょっと話題はずれたけどもええ話やね、
はい、
今メンタルの持ち方っていう話から、でもそういうことコツコツやること大事やって話
で、はい、でもこれはこれがメンタルにつながるんですよ、
うん、
結局これで、ね、
あ
例えばそのちゃんとメールを返す、すぐに電話するっていうことで、あ、大谷さんすごくマメだな、大谷さんすごく真摯に付き合ってくれてるなっていうのがこうあると、次に何かミスをした時でも、いやでも本当はあの人はすごく真面目な人だ、本当はあの人はマメな人だ、だから今回たまたまミスしたんだって思ってもらえるんですよ、
うんうん、
だけど適当にやってると、例えば明日、来週の水曜日に、明日じゃごめん、来週水曜日打ち合わせできますか、
うん、
そのメールをなかなか返さない、
うん、
火曜日になって、あ、いいっすよ明日でもみたいなメール返してると、そもそもこいつは適当にやる人間だなって思われるんですよ。
そうやな、
はい、うん、でこれをね、あの若い人にはもう言いたい、
うん、
っていうことなんですよ。私が言いたいのはこういうしょうもないなって思うことが人間の信用を積み重ねて結局あなたの価値を決めてしまう。でこれはなんか今人付き合いの話もしましたけど、英単語を覚えるとかそういうこと同じなんですよ、はい、寝る前に、あ明日小テストあるな、あじゃあ英単語ちょっとそのここのページから出るっていうの分かるわけじゃないですか、
うんうん、
あちょっとだけもう10分だけやるかと、
うん、
はい、あじゃあ全部覚えきれないな、うん、じゃあこの単語だけ覚えよう、 でその単語がテスト出た、小テスト出た、その単語は丸じゃないですか、うん、英語の先生見てますよそれ、あこいつなんだかんだよって平均点ちょっと上取るなとかいうことなんですよ、うん、をサボらないでほしいんですよ若い人には、うん、これをねもう声を大にしてもう大にしてますけど、うん、伝えたいんですよ私は。
なるほどね、
はい、私が失敗してきたから、はい、
いやでも俺思うねんけど、マリスケどっちかというとなんかさ本当に落ち込んだ時とか、
はい、
さっきの幸せの物差し先週話しましたけど、はい、っていうのを持ち方が上手なんじゃないかなとか思ったりするん
やけど、いや下手ですよ私なんかも私なんか
誰や
下手ですよ、
下手かな、
下手くそです
よ俺とか多分楽観的やからなんだかんだで、
はい、さんまちゃんだもんね、
さんまちゃんだから
タイプさんまちゃん、
多分さんまちゃんかな、
はい、
うん、だからどっかで楽観的に、しかもちょっとラッキーボーイなとこあるから、
そうなの
知らんけど、もう俺はもうラッキーボーイだと思うわ。
だからこれで言うとその人それぞれ方法があるんですよ、
うん、
だからレンタルさんが多分楽観的だって今おっしゃいましたけど、例えば明日試験ですと、
うん、
明日試験ですって時にどんな、気持ちで臨みますかってなった時に、いや俺はこんだけやってきたんですよ勉強を、こんだけ一生懸命準備してきて落ちるわけがない、
うん、
俺は絶対勝ち残ってみせるって望む人もいるし、
うんうん、
いや俺頑張ったけどダメかもしれない、
うん、
でもダメだったとしても頑張ったからいいんだと、
うん、
第二志望のところではきっと受かるはずだと、
うん、
第一志望なんてそもそもチャレンジじゃないか、
うん、
いいよ好きなだけやろう思い切ってやろうっていう人もいるし、
俺こうしたよ
でしょ、でこれはこのトップ2はもう美しいんですよ、だけどそうじゃない人もいるんですよ世の中に、どうせ僕なんかダメ、絶対受からない、
そうやな、
絶対受からないし滑り止めも受からないし、
なんでやってもへんのにとかさ、
そう滑り止めの滑り止めだって受からないかもしれないっていうことまで想像しきって臨む人もいるんですよ、だけど結局その人が受かったりするわけですよ、だからその人それぞれその心構えの仕方とか違うんですよね、
うん、
それは違っていいんですよ、違っていいから自分で一番いい方法を見つけてっていうのは思います、
それをもうね、
はい、
なんかさ意外にこのサッカー選手でもさ、はい、なんかスポーツ選手は結構本出してて、
はい、
でもその本を読んでる人が、
はい、
じゃあ必ずうまくいくかって言ったらそういうわけでもなくて、
違う違う違う、うん、合うか合わないかですけど、
そう、
はい、
それは思う、
はい、
だから勉強法も何でもそうだけど自分に合ったものだけ取り入れて、
はい、そうでいいです、全然いいですよ、
で俺はそれ、うん、それもすごく思う、
はい、はい、そう思います、
だから僕ね、キムタツ先生の、
はい、
何週間前にキムタツ先生の話したんですけど、
キムタク、キムタツ、
キムタツや、はい、英語の先生や、
はいはいはい、
あのキムタツの夢タンっていう単語を本出してるんやけど、
うん、
その先生が言ったのは、うん、1日1科目をとことんやった方がいい、
うん、
って言ったんですよ、
はい、
だから1日中朝から朝で
今日は数学と、
そう、うん、でそれって僕もうそういう本はもう本当に10本以上読んできたんですよ、
はい、
受験勉強の本だとかって、
はい、
でも結論ですよ、理解、文系と理系の勉強の仕方は違う、
はい、
理解系の理解の科目が多い科目は多い人たちは理解系の科目は多分一日それにずっと費やしても OK なんですけども、
はい、
暗記系の科目は繰り返し繰り返しやった方がいいんですよ、だから少しずつもいいから、はい、文系の人たちは、まあ、英語もそうかもしれません、はい、英語も理解の部分と、
はい、
暗記の部分もあるからね、
はい、
暗記科目系は繰り返し繰り返し毎日ちょこっとずつやった方がいいんですよ、
はい、
でも理解系の科目の人たちは1日どっぷりやった方がいいんですよ、
はい、
で多分木村先生は多分英語のを理解として多分、
はい、
言ったと思うんですけども、
なるほどね、
どっぷりやった方がいいって言って、
はい、
それを聞いた生徒がじゃあ俺は1日朝から晩まで、
はい、
あの数学やりますっていう、はい、朝から晩まで世界史やりますって言うんだけど、はい、ちょっと違うよって、
なるほどね、
はい、うん、
いや難しいね、
だからその人が言ったことは全てじゃなくていろんなものを聞いた上で、
はい、
人生多分そうだと思うんですけどいろんな人の意見を聞いた上で、
はい、
自分にはどれが合ってるか、
はい、
自分はどれが正しいと思うか、
はい、
っていう判断することも大事で、それを繰り返していくうちに、
はい、
だんだん自分のそういう判断する力もついてくるから、
はい、
それを若いうちからやっていくことが大事なんですよ。
いやー素晴らしいね。
本当
そう思います。
いいこと言った、
いいこと言った、
うん、
はい、
だいろんな人の意見を聞く、いろんなものを調べる、読む、
はい、
ってことが大事で、
はい、
もうあと鼻からもうこれ一本やって決めることの危険で、
はい、
すごいですよね。
そう思います、はい、うん、いやいいですね、素晴らしいですね。
いいよね、いいこと言ってるよね。
いいこと言ってると思います僕は、
うん、
これを聞いてピンとこないなとか何言ってんだよとか思う人はいてもいいと思うんですけど、
まあね今はね、う
ん、だからそれは僕らが言ってることが合わないだけの話なんで、
うん、
はい、聞かなくていいですよ僕らが言ってることは。自分が合う方法を見つけてくださいっていう感じなんで、うん、いいと思います。
もう最たるものはこれ俺らしか多分ピンとこへんけど、
はい、
昔は僕たちメタルが一番最高だって言ってたじゃ
ん。ああ音楽ね、はい、ありました、
うん、でもあレッチリいいじゃないとか、
はい、
ちょっとジャズもいいじゃないとか、はい、ブルースいいじゃないとかなってきて、
はいはい、
もう逆にもうメタルがナンバーワンだって言ってる過去の自分が恥ずかしくなってくる
わけです。恥ずかしいです、はい、
そんなことないんですよ。音楽やってる人たちってどれも良さがあることを分かってて、はい、クラシックもいいなって、
はい、
で、
はい、
その中で好きな音楽をここはここ好きだしここ好きだし、
はい、
これ取り入れていこうっていうのがすごく大事なことだって、
はい、
なんか一つこだわってしまってなんか一つそれしかダメだって言ってることが恥ずかしい、
はい、
っていうことを知るわけですよ音楽を、
はいはい、
うん、だからいろんなものを少しずつ味わってみること大事。
ああもう来たね、
来た、
いいね今日ね、今16分半ぐらいですけど、
うん、
いいね、エンディングに向かっていいトークできてる。
少しずつ味わった上でどれが一番美味しいかってずっと決めたらいいし、
はい、
逆に混ぜたらもっといいもんできるかもしれんし、
はいはいはい、
むしろ僕が前言ったスキルの掛け算じゃないですけども、
はい、
少しずつしてた方が逆に重宝されるかもしれん、
はい、いやそういう時代ですよ、はい、そう思います、はい、
うん、
はい、
メタルダメって言われたら別にいいですよ。僕はジャズもしてますし、はい、フュージョンもしてますしっていう人の方が多分重宝される可能
性がある。いやもうおっしゃる通りです、本当におっしゃる通りと思います、うん、はい、
だからそういう人に ならなあかん、博識でなきゃいけない、いろんなことを、
うん、これ難しいね、若い人大変だねこれからね。
そうやな、
はい、
僕らの時さっきのね、実はマネスケのあこれだから前回かもしれんけど、
はい、
お父さんが言ってくれた一つのもの極めろ、
はい、
で一つのもので誰も負けへんぐらい頑張れっていう、
はい、
僕の父親もそう言ってくれたんですよ、
はい、
だから僕数学すごく頑張って、はい、数学先生になれたんですよ、
はい、
でも今数学だけ教えてもダメなんですよ。
そうでしょうね、はい、
うん、もちろん進路指導もできなあかんし、はい、もっと言うと、2022年からかな、
はい、
理科と数学を混ぜた、
はい、
韓国出てくるんですよ。
これ難しいね、はいはいはい、わかりますよ。
まあそれこそ多分頭のいいやつが勝つんですけどね、最終的には。
なんかさ、その大人になって分かったことなんですけど、
うん、
数学っていうのは手段でしかないじゃないですか、
うん、
これね、数学をバカにしてるつもりないんですよ。数学って美しいんですよ、うん、美しいんですけど最終的には手段なんですよ、
うん、
その物理現象とか、例えばマーケティングの世界でもそうですし、
うんうん、
計算式ってあるんですよね、
うん、
でそれを解き伏せていくにはやっぱり数学のスキルっていうのがどこかで必要になってくるじゃないですか、
うんうんうんうん、
だからそういう意味で数学っていうのが世の中に役に立つっていう側面があって、うん、じゃあ数学だけ学んでればいいですかっていうとそうじゃなくって、
うんうん、
じゃあ実世界においてどういう時に数学が必要なんだろうかっていうのが分かっている必要があるじゃないですか、
うんうんうん
うん、だからそれで考えると何か一つだけ学んでればいいわけではないんですよね、
うん、
でこれ難しいというのが、何かで一番になれよっていう話をさっきしたじゃないですか、
うん、
だから僕は数学が一番になりたいなって思ったら、うん、そこ突き抜けてほしいんですよ、
うんうん、
突き抜けてほしいんですけど重要なのは他のことを否定しちゃいけないんですよ、
うんうん、そう
ここん
否定したらあかんねん、
ここなんですよ、ここが一番重要で、例えば俺は数学できるから社会とか法律とか関係ねえんだって違うんですよ。それはそれで数学が出てくるシーンってのあるんですよ、
うんうん、
社会学、経済学、法律でもそう、
うん、
数学が必要なシーンってあるんですよ、
うんうん、
あった時に君の強さが生かされるんだから、
うん、
なぜそれを否定してしまうのかっていうことになる。
否定するのは恥ずかしいことなんですよ。
物事を絶対に否定してはいけないんですよ。
でも 安心して聞いてください、
はい、
僕ら大学1年生の頃、はい、めちゃくちゃ否定してました。
否定してた。だからね、俺もまたさっきの話を、戻ってきますけど、俺ら、まあ、俺らっていうか俺ね、まず自分自身がどんなにダメだったやつかっていうのが分かってるからこんな話をしてるんだって。
そうね、
はい、否定しないでほしい。全部物事に全ての意味があって、
一回受けてどうしようね。
そう、全てから学ぶ価値があるから、
うんうん、
そういうものなんだっていうのを分かった上で、自分の好きなこと得意なことっていうのを突き詰めていってほしいっていうのを、うん、僕はもう若い人には、特に音楽やってるような若い人にはなんか伝えたいなって思うんですけど、その伝える機会もなければ、うん、偉そうな感じになっちゃうから、うん、なかなか無理なんですけど、うん、
俺さ、俺らがスロースのレコーディング、まあアルバム出てますけど、
はい、
まあ、10年ぐらい前の出てますけど、
はいはい、
その前に実はデモ CD 出した時に中島さんっていう人にお世話になってるんですよ、はいはい、中島さんが結構当時多分35、6歳なんですよ、はい、言ってたセリフが、はい、どんな下手な演奏でも絶対学ぶとこあるから、
はいはいはい、なるほどね、
うん、
は
い、いい演奏はもちろん学ぶとこあるのもちろんで、はい、どんな下手な演奏でも学ぶとこあるから、お前らはどんな下手なライブでも 見なさい、
はい、
っていうことを言ってくれたんですよね、
中島さんがね、うん、レコーディングエンジニアの中島さんが、ね、
そうそうそうそう、はい、だからそれって結構 今思うとさ、やっぱ当時もそうやなと思いましたけどね、
はい、
その頃は僕らも21、2歳でしたから、ね、はい、そうやなと思いましたけど、
はい、
まさにそうやなと本当本当思うんですよね、はい、いろんなものから学べるところはあって、
はい、
そういうアンテナを張れるかどうか、そういうモチベーションにいられるか、そういう謙虚に進んでいられるか、
はい、
すごく大事なことだなと思うんですよね、
はい、いやー20分話してしまいましたね。
日々成長、日々勉強や、
はい、で日々勉強だと思います。だから一瞬一瞬が全て勉強の機会なんで、
そうやな、
これを伸ばさないようにしていただきたいなっていうふうにお返しに対しては、
はい、
僕は思ってます、
うん、
はい、なんかそんな話をなかなかする機会ないんですけど、
そうやな、
はい、なんですけど、もしこれを聞いて、あ、そうかなと思っていただけたら、
うん、
そんなに嬉しいことはないですよね。だって僕ら失敗してるんですから。
失敗だらけだったな、
はい、うん、いうことなんで、
うん、
前向きに
やってきたですね、
はい、
なんか本当になんか悩みがあったら、ぜひメールください。
逆にさ、なんかこんなもんやる必要ありますかとかさ、そんなんでもいいよね。
いいよね、
はい、僕の話をすると、高校生の時僕は漢文なんかやる必要ないと思ってました。
あ、
だけど今では光雨と劉邦みたいな話を漫画で読み直す、
読み直してるよね
っていう暮らしをしてたりするんで、うんうんうん、あれは重要なんですよ。
あれ重要やで、
はい、
あれこそ本当の勉強やで。
四面楚歌とは何か、
ね、そうそうそうそう、
だからそれを面白いなって思える心のゆとりと、やっぱ学びの姿勢っていうのはすごく重要だったんですよ、うん、
大事やね、
はい、っていうね話をしてしまいました、
はい、そういう風にありたいよね、
はい、うん、というわけなんで皆さん、はい、頑張ってください。常に応援してます。
お前ね、
はい、
温泉じゃない、応援してます。
はい、マネスケ、
レンタロウでした。
次回、
バイバイキー。